上越にアイターンのコーナーです。このコーナーは通常ですとスタジオから市外にお住まいの方に生電話をつなぎして直接移住をお誘いするコーナーです。今日は収録でお送りします。私林田と一緒に移住をお誘いしてくださるメンバーをご紹介します。越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。よろしくお願いいたします。私は城下町高田にあります日本一の雁木、この雁木の良さを PR するために皆さんと一緒に頑張っています。
続いては妙高市からお越しいただきました、東京都台東区ご出身でシータヒーラーまたアロマニストでもある木村静子さん。
はい、木村静子です。皆さんよろしくお願いします。東京からこちらに移り住んでもう18年になります。よろしくお願いします。
続いては同じく高田のご出身ですが妙高市にお住まい、上越で町屋のガイドをしていらして、また上越の食、特に発酵食品に詳しい黒谷芽衣さんです。
はい、黒谷です。高田生まれの高田育ち、今は妙高で住んでおりますが外に出たことがないのが取り柄です。よろしくお願いします
そして今日お誘いするお相手なんですが、スタジオにお越しいただいています、ニュージーランドのご出身フィリップスさんです。
あ、フィリップスと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
フィリップスさんのお姿を街中でお見かけすることがありますが、そもそもフィリップスさんは上越にお住まいなんでしょうか。
いや、引っ越してきたんですよ。
引っ越してきた上越に。
はい。
え、いつぐらいですか。
あ、最近。
最近
そうなんですね
ごく最近、数ヶ月間も準備してたんですけれども、本格的に移り住んだのは最近のことです。
そうなんですか。
私時々ね、最近よく見るなって姿見たんですけども、こちらもう来られたんですか。
そうです。
じゃあ一応お誘いするコーナーなんですが、もう来られてるということで
お誘いした結果来られたんですね
そうですね。でも最近ですよ。
高野さん誘ったんですか。
私も何回か前にどうでしょうかっていうのは話したことがありますけど。
そうなんですね、
でしたか。ウェルカムトゥ上越シティ。
ありがとうございます
いや、なかなかフリスさんほどですね、この上越のことを愛してる外人の方って少ないんじゃないかなと思っていますけど。
あ、嬉しいですね。
フリップさん、日本に来られて何年になりますか。日本語上手ですけども。
そうですね、長いんですね。あまり考えたくないんですね二十数年っていうことにしましょうか。
あ、そうですか。だから日本語がお上手でですね、私よりも上手ですし、冗談も言いますしね、素晴らしい方だと思います
心は日本人ですね。
どうかなそういうところ
でもね、着てるものは ほとんどこう洋服よりも和服って言いますか、着物がねすごく好きなんですよね。
あ、和服で好き
なの。和服ですね、
日本人よりも日本人らしいですね。
なんでこんな、私そんなの着ませんもん、
なんでこんな今日も素晴らしいね、おじやちじみって言いますか、この朝の着物ですね。
まあ、これもおじやちじみっていう出会いをですね、初めて知ったのはその映画の中ですよ。雪国という映画の、その実際にそれが雪の上にそれを
晒してね、
晒してるシーンがあって、でその初めて知った、こういうものって素晴らしいな、欲しいなと。でもう今今日は着てるんですけれども、本当に魔法のような生地です。
なかなか似合うじゃないですか、
お似合いですよね。
そうですね。
フィリップスさん、雪国って川端康成の雪国の映画をご覧になったんですか。見たことないです。
ミートゥーです
でもね、フィリップスさんすごく日本のことって言いますか、そういう古い事柄とかいろんなことを知っておられますね。
逆に教えていただけそうですね、そして下ですが、そのパンツスタイルはそれは
モンペですか。
モンペ、
モンペ、
これ男性モンペ、ちゃんとしたもの、着物の苦手なところ、表で歩けないことはこれで解決します。で、外国人っていうのはすり足で歩けないんですね、表で歩く、ですから着物はどうしても、きつい。で、その欠点を解消するために僕はモンペスタイルをすることにしました。
上越の魅力って言いますか、何が素晴らしいでしょうか。
そうですね、やっぱり町屋ですね。
町屋
そのもの、もともと趣味が古い映画ですよ、戦前の映画と戦時中の映画と戦後間もない映画、1950年代の映画、日本の方がですよ、で、その映画に出てくるもの、家、女優、 モデルがある、うん、そういうものが昔から興味があってです。そのものを全部集めました。大体その年代のもの、う
ん、好きな女優さんはいらっしゃいますか？
いますよ。入江貴子とか
知らない。
あの心木由紀子とか、
うん、高野さん分かります？
轟由紀子さん分かりますよ。
あの昔のアイドル昔のアイドル、まあ、あとはテーマの高峰秀子とか田中絹代とか、うん、その戦前の時代の映画では必ずみんな和服着てます。普段着として、うん、でそのさりげなく着てるのはいいなと思いました。あのわざとよそ行きのおしゃれ着じゃなくて、もう普通の家庭の中ではみんな和服、うん、で男性でさえ会社に行って行くときはスーツですけれども、帰ってくるときはやっぱり着物に着替える、
うん、
そのスタイル僕も憧れました。ですから僕和服が多いんです。
じゃあ実際住まれてちょっとがっかりするところが多いんじゃないですか？皆さんめったにね。
がっくり、まあ、少しありますよ。
うん、
せっかく雁木町柄に、やっぱり車使いすぎ、はい、車に依存しすぎ、
洋服着すぎ。
うん、要素ちょっと
それは大丈夫。
それは大丈夫。あのやっぱり近いのに、うん、あの車の多さに驚きました。
うん、
ラッシュアワーありますね。確かに。でも結局みんな走ってるとこは割と近いところで。
あ、近場なのに車で行き来をしているっていうところがもったいないなっていう感じですかね。
で僕は車を持ってるからそれダメと言えないんですけども、うん、でもほぼほとんど使わない、使える距離がないんです、この周辺には、うん、全部自転車、うん、自転車か歩き、
うん、
で雁木町はそのためのものです、
うん、
もう歩けるような範囲で、うん、もう全て揃っています。
いや、古部さんいいこと言ってくれましたね。この高田の町はその江戸時代の町割りはそのまま残ってまして、ということは歩いて回る街なんですよね。
そうです。
車に適応しない街なんですよね。
そうそう、もうちょっと降りて もう歩き回ってほしいんですね。車を使わずに、それで直越の距離 でさえ僕自転車ですよ。それぐらい何でもないんです。慣れるとそう何でもないんです。
子供にもそうなんですけど、歩いて行こうって言うと嫌だっていうふうに言って、うん、もう車っていうのがもう全てもう車っていうことで、あることってあんまりないですね。
どうしても便利な方に、うん、しまいますね、私たちの感覚、うん、時間も短縮できるし、
ね、うん、それとね、あの物を持たなくなったっていうところですね、はい、それとよく言われるその窓を開けなくなった日本人ということで、
うん、
クーラーでもう外の空気を入れないっていうのがこれあのよく言われるんだけども、やはり昔 あの方みたいに風を入れる、虫の声を聞くっていうんですかね、それがあのほとんどなくなって今みんな締め切りなんですよね。
いや、それは僕もすごい抵抗を感じてるんですよ、
うん、
現代の生活で、うん、わざとそういう空気入れるようなところ、はい、クーラー入れないところ、
はい、
もうそもそも使わないんですけども、でも暑くても涼しい町は、異界はどまですから。であの風やっぱり閉めてても風入るんですね。あの風通しがすごい
好きな
感じ。温めるのは大変だと思うんですけども、冬は、まあ、そもそも温めようとしない、多分こたつだけで済まそうと思うんですけども、でもその何ていうかな、空気を常に入れ替えてます。で窓がガタガタして風が吹くと
隙間が出て
そうそう、それが好き、そのガタガタガタ、
それがいいんですね。
そう、
風情があ
と、そう、虫も聞こえますし。
雁木町屋なんですけども、やはり雁木町屋のいいところはやはりあの外と内とがあの一体になるっていうことですね。それと風が入ること、それから音が聞こえること、人の顔が見えるっていうんですか、そういう面で外と一体になるところが非常にいいところだと思っています。それから明かりも入ってきますし、私も今でもあの朝になりますと全部家の戸を開けるんですよね。なんか家にこもってるのか気持ち悪いって言いますか、そういうやはりあの自然と一体になるっていうのがだんだんあの感じられなくなってですね、クーラーをかけっぱなしという家があるんですけども、やはりそういうところがあの古部さんが言われた通り素晴らしさ、日本の家屋の素晴らしさっていうものをですね、またここに再認識しました。
ああ、今暑いですけども、暖かい空気は上の方に行って、で上の方にだいたい窓がついていて、そこを開けると暖かい空気が上に逃げていくというような構造になっているお宅が多いんですよね、
ちゃんと空気が流れるような構造になってるんですね。
そう、まるでうちの町はまるでジェット機みたいに、
もう
家の中の風の速度が外より速い、はい、うん、
ビヨンと流れるんですか。
外からなんか掃除機みたいになぜかそれが吸い込まれて、
はい、
で結構途中の扉を閉めないとコンロの、うん、はい、キッチンのコンロの炎が 熱が逃げていくんですよ。ですからあの全く換気扇ないんです、その地雷のキッチンには。もういらないんです、もう風がそういうふうに流れていますから。
上昇気流がうちの中に
出て、そうもう発生する、
もうそれが分かっててあえて換気扇も作ってないのですかね。
換気扇はいりません。そうで、
お風呂
あの匂い煙、
はい、
湿気あの湯気が出るところは別です、はい、だから、うん、実際に住んでる本体と、はい、キッチンお風呂トイレあるところは別、
はい、
でその匂いがあるところがもう全部に、だから湯気が出るところは全部逃げていくようになっています。で家に入らないように、
そうそう、じゃあですね、家にも長持ちするっていうこともありますし、うん、そこに住むに人もですね非常に健康でいられるという、
そう
両方ともいいことですね。それは
そうです。あと電気代、もう換気扇回す、冷房暖房回す必要、まあ暖房別として冷房出す必要全くないんです。
家も生きてるんですね、
そうです。
人間
やはりあの家もですね、あの締め切ってるとあの寿命が短いんですよね。開けてやって、人間と同じでいい空気を吸って、それから楽しい声を聞かせてるとですね、家も長持ちするんですよ。
家も喜ぶな。
確かにそれ、僕何人かにも同じこと言われました、フィリップさんがこの 町屋に来て、家が喜んでますと。
もう一週分収録したいと思いますので、
はい、
ご出演いただいているのはニュージーランドのご出身で、なんと先日上越に引っ越してきたばかりというフィリップスさんです。ありがとうございます。では続いて移住受け入れ5箇条です。1、移住者には笑顔で接しよう。
2、移住者の意見に耳を傾ける心の余裕を持とう。
3、移住者に言いにくいことは先輩移住者から話してもらおう。
4、草刈りや力仕事などきついことを押し付けないようにしましょう。
私がきついことを押し付けてましたね、フィリップさんね、すいません。
精神的にね。
プレッシャー。一番でもよかったかもしれない。
プレッシャー。
じゃあ5、はい、5、お互いを尊重し移住者が話の輪に入れるようにしよう。
移住する皆さんを温かくお迎えしましょう。一緒に移住を誘ってくださったのは越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、東京都出身で妙高市在住木村静子さん、同じく妙高市からお越しいただいた黒谷芽衣さんでした。来週も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。宇宙を選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君